瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課上原さんに、瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和6年度瀬戸市総合防災訓練について伺います。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年は11月17日日曜日に実施されるということですが、どのような訓練を行う予定ですか？
はい、名前の通り市民総ぐるみで行う防災訓練で、南海トラフ地震による被害を想定した実践的な内容とする予定です。
瀬戸市民全員が参加対象ということですよね？
そうですね。訓練当日の流れとしては、朝8時に南海トラフ地震が発生し、瀬戸市で震度6弱の揺れを観測したという想定で訓練が開始されます。まず各ご家庭でおうち防災訓練を行っていただきます。その後、各連区自治会などで実施される地域防災訓練にご参加いただく2部構成となっています。また同時刻に市役所では職員や関係機関による災害対策本部運営訓練も実施します。
ということは、大きく分けるとご家庭と地域と市役所で訓練を行うということですね。では順番に聞いていきましょう。まず一番初めに行われるおうち防災訓練、これはどのようなことを行うんでしょうか？
はい、まず訓練当日の午前8時に瀬戸市安全安心情報メール、瀬戸市 LINE 公式アカウント、ラジオサンキューおよびグリーンシティケーブルテレビから訓練開始の情報が発信され、これが訓練開始の合図になります。
はい、こちら合図だけでなく、瀬戸市総合防災訓練に合わせて特別放送もラジオサンキュー放送いたしますので、皆さんぜひ聞いてください。
訓練が開始したら、まずは地震から身を守る行動をとっていただきます。姿勢を低くし、頭を守り、じっとするシェイクアウト訓練を1分間行います。揺れが落ち着いたら、ガスの元栓を閉め、ブレーカーの分電盤を切り、火災などの二次被害の発生を防ぐための行動をとりましょう。訓練では指差し確認で大丈夫ですので、場所をしっかり確認してみてください。
地震などの災害はいつ起こるか分かりません。いざという時に命を守る行動が取れるよう訓練に取り組んでほしいですね。
そうですね。シェイクアウト訓練を実施し、身の安全が確保できた後は安否札の掲出をお願いします。
安否札ですか？これは何か札みたいなものを玄関に貼ったりするんですかね？無事ですみたいな感じで。
はい、安否札は玄関等の外から見える部分に掲げる世帯の無事を知らせるものです。安否札は各レンクで決められており、色付きタオルや可燃ごみ袋を活用する場合もあります。安否札を使用することで各世帯の安否確認がしやすくなるのが利点であります。
安否札があれば、ご近所の安否確認というのも効率よく行うことができますね。
はい、町内会や自治会に加入していない方でも、タオルや可燃ごみ袋を安否札として活用し、訓練に参加してみてください。そして安否札の掲出が終わったら、非常持ち出し品や備蓄品の確認をしてみましょう。
非常持ち出し品と備蓄品は、どちらも電気やガス、水道などのライフラインが止まった時に備えて準備しておくものですよね。どういった違いがあるんでしょうか？
はい、備蓄品はライフラインが停止した場合でも生活ができるように自宅に備えておくもので、食料や水、生活用品などが当たります。特にトイレ対策は重要です。携帯トイレの備えも忘れずに行ってください。非常持ち出し品は災害時にすぐ避難できるよう備蓄品の中身を選定して、あらかじめリュックなどに詰め、玄関先などに用意しておくものになります。
備蓄品と非常持ち出し品合わせて7日間生活できる備えがあれば安心ですよね。すでに用意しているという方は、この機会に賞味期限などの確認を行っていただくとさらに安心ですね。
そうですね。最後に市が作成している瀬戸市防災ガイドマップなどを活用し、自宅や周辺の危険度、避難所や緊急避難場所などを確認しましょう。ここまでがおうち防災訓練になります。
どれも大切なことですね。まずはご家庭で自分の身は自分で助ける自助の力を高めていきましょう。さて、各連区で行われます地域防災訓練はどのような流れになるんでしょうか。
まずは先ほどおうち防災訓練で掲げていただきました安否札の確認から行います。町内会の方が安否札が掲出されているか各町内を回って確認します。また町内会や自治会に加入されている世帯のうち安否札が掲げていない世帯に対しチャイムを鳴らしたり声をかけるなどして安否確認を行い、結果を自治会に報告する声かけ安否訓練を行う場合もあります。
それはつまり安否札が掲げられていないから無事じゃないかもしれない、助けに行く必要があるかもしれない、安否を確かめようということですね。
その通りです。安否札が掲げていない場合、地震で転倒した家具の下敷きになっているかもしれません。迅速に無事を確かめるには声をかけるのが一番です。阪神・淡路大震災では救助された方のうち約8割が家族や近隣住民などによるものだったという調査結果もあります。災害時には地域の皆さんの助け合いである共助が非常に重要であることがわかります。今年行うこの声かけ安否確認訓練はその共助の一環であるということをご理解いただけるとより地域の防災意識が向上します。
災害時は様々な場所で被害が発生しますからね。地域の皆さんの助け合いが命を守ることにつながりますね。
そうですね。また怪我や体の状況により避難所まで徒歩避難ができないなど避難行動を支援してもらう必要がある方もお見えだと思います。各連区ではそういった避難行動要支援者と避難行動支援訓練も行われる予定です。
安否確認訓練、そして避難行動支援訓練について伺いましたが、こうして聞きますと実際の災害時取らなければいけない避難行動の時系列に沿っているということがわかります。とすると次は避難所関連の訓練でしょうか。
はい、その次は各連区で避難所開設運営訓練を行います。場所や実施方法は各連区によって異なりますが、主に小学校の体育館や公民館を使って避難所に避難してきた方の受付方法や避難所を避難者ごとに区画整理する方法、避難所で使用する段ボールベッドやパーティション、非常用トイレなど避難生活に必要な備品の設置方法や使い方を確認するなど実践的な訓練が行われる予定です。
普段の生活とは何もかもが違う避難生活を地域の方同士で共に助け合い、災害を乗り越えられる共助の力を訓練できるといいですね。
はい、地域防災訓練の内容や参加方法はお住まいの自治会にお問い合わせください。また安否確認訓練の結果は情報伝達訓練として各避難所から市役所に伝達されます。市役所では災害対策本部訓練を行います。無線機を使用して各避難所から情報を集めたり、実際に災害によって被害が発生していることを想定し、避難所や想定災害現場に職員を派遣する頭上シミュレーション訓練を予定しています。
自助・共助の次は公助ですね。
その通りです。他にも関係機関に応援要請をする訓練や被害通報を災害対策本部の内部で適切に受け付け処理する訓練なども行います。
各ご家庭でのおうち防災訓練・自助、各連区での地域防災訓練・共助、そして市役所での災害対策本部運営訓練・公助、3つの連携で瀬戸市全体の防災力向上するといいですね。まさに瀬戸市民総ぐるみの防災訓練ということで、こちらが11月17日日曜日に開催されます。皆さんもぜひご参加ください。今日は上原さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。